つらつら一生の懸業を思うに、財豪は趣味よりも高く、前婚はみじんばかりも蓄えなし、かくて虚しく命終わりなば、かけっとうの句かあえて疑いなし。願わくは商人慈悲を起こし哀れみを垂れて、かかる悪人の助かりぬべき方法をそうらわば示したまえ。その時商人涙にむせびて、しばしは物々たまわず、やや久しゅうあって、まことに受けがたき人参を受けながら、むなしゅうさんずに帰りたまわんこと、悲しんでもなおあまりあり、しかるを今江戸をいとい浄土を願わんに、悪心を捨て全身起こしましまさんこと、三世の諸仏も定めて随記したもうべし。それについて出利の道まちまちなりといえども、末法叙乱の機には照明をもって優れたりとす。志を置く本に分かち、行を六字に綴めて、いかなる愚痴安頓の者もとなうるに頼りあり、罪深ければとて卑下したもうべからず、重悪五逆衛進すれば往生を遂ぐ、苦毒少なければとて望みを立つべからず、一年十年の心をいたせば来航す。戦勝名号死裁縫と釈して、もっぱら名号を称ずれば裁縫に至る。年々称名上三下と述べて、年々に御駄を唱うれば三下するなりと教えたり、二間即世御駄号を頼めば魔縁近づかず、一生少年罪解除と念ずれば罪皆のぞけりと見えたり、浄土宗の至極おのおの略を存じて、大略これを肝心とす。ただし往生の徳府は新人の優美によるべし、ただ深く信じて夢夢疑いをなしたもうべからず。平家物語巻10開門です。原文は学び屋ホームページ、学び屋 .caesar.net、 学び屋 .caesar.net で見ることができます。前回は平重衡を助けるために三種の神器を差し出すかどうか協議する平家の場面をお送りしました。結局平家は三種の神器と重衡の身柄を交換することを拒否します。それを知った重衡は出家を願いますが、囚われている今それすらも自由にできません。重衡は長年子弟の契りを結んでいたという浄土宗の開祖として知られる法然への対面を願います。法然との対面が叶った重衡は奈良を炎上に至らしめた自らの罪を述べ、そこから逃れる手立てを求めます。それでは本文を見ていきます。まずは重衡のセリフです。つらつら一生の懸業を思うに、つくづく自分の生涯の行為を思うと、財豪は趣味よりも高く、前婚はみじんばかりも蓄えなし、罪は趣味線よりも高く、前婚はみじんほども蓄えがない。さて趣味線は仏教で世界の中央にあるとされていた山です。膨大な高さであるとされるその趣味線よりも自身の罪は大きいと述べる重衡です。かくて虚しく命終わりなば、このまま虚しく生涯を終えたなら、かけっとうの苦かあえて疑いなし、来世での苦しみは決して疑いありません。さあ、かけっとうは火に血に刀と書きます。これは炎で焼かれる地獄、血にまみれる畜生道、刀で脅されるガキ道のこととされます。願わくは商人慈悲を起こし哀れみを垂れて、願うことには法然商人様、慈悲の心を起こして哀れみをかけて、かかる悪人の助かりぬべき方法そうらわば示したまえ。このような悪人が助かることのできる方法があるならばお示しくだされ。さあ、法然に自らの罪から逃れる方法を教えてくれと願う平重衡です。その時商人涙にむせびて、しばしは物々たまわず、その時法然商人は涙にむせんで、しばらくは物もおっしゃられない。やや久しゅうあって、しばらく経ってから、法然のセリフです。まことに受けがたき人参を受けながら、本当にめったにないことに人間としての生を受けながら、むなしゅうさんずに帰りたまわんこと、悲しんでもなおあまりあり、むなしく地獄畜生餓鬼のような三つの悪い世界へ帰りなさるようなことは、悲しんでもなおあまりある。さて仏教では六道輪廻といって、六つの世界への生まれ変わりを想定します。天、人間、阿修羅、地獄、畜生、餓鬼です。このうち地獄、畜生、餓鬼を三悪、 3つの悪い世界として考えていました。これら6つの中から人間界で生を受けるのは貴重なのに、また三悪道に戻ることは確かに悲しいことです。しかるを今江戸を糸い浄土を願わんに、しかしながら今あなたが汚れた現世を糸い極楽浄土を願い、悪心を捨て全身起こしましまさんこと三世の諸仏も定めて随記したもうべし、悪い心を捨てて良い心を起こしなさるようなことは過去現在未来のさまざまな仏様たちも大いに喜びなさるだろう。それについて出離の道まちまちなりといえども、それにつけて現世から逃れる道はいろいろあるというが、末法俗乱の木には照明をもって優れたりとす、仏法が廃れ乱れ切った時代には念仏を唱えることが優れているとしている。さあ自らの信じる千寿念仏の思想を語る法然です。志を九品に分かち、行を六字に続めて、志す浄土九つの階級に分けて、修行は南無阿弥陀仏のたった六文字に凝縮したので、いかなる愚痴安頓のものも唱うるに頼りあり、どのような愚かなものでも唱えるのが容易である。そう法然の訴える千寿念仏の思想は、ああ阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と阿弥陀様の名前を唱えるだけで浄土に行けるとする思想です。罪深ければとて卑下したもうべからず、自分は罪が深いからなどと言って卑下しなさってはいけない。十悪五逆衛心すれば往生を遂ぐ、十の大罪五つの悪行した者も心を改めれば極楽往生を遂げる。苦毒少なければとて望みを絶つべからず、善行が少ないからといって望みを絶ってはいけない。一年十年の心をいたせば来光す、念仏を一度唱え十度唱え心を尽くせば阿弥陀様がお迎えに来る。さあ法然は念仏の効果について熱く語り続けています。過去の仏典などを引用しつつ、さらに法然の言葉は続きます。戦勝名号司祭法と釈して、もっぱら名号を称ずれば祭法に至る。戦勝名号司祭法といって、もっぱら阿弥陀仏の名を唱えれば祭法極楽浄土に至ります。年々称名上三下と述べて、年々に弥陀を唱うれば三下するなりと教えたり、年々称名上三下といって瞬間瞬間に阿弥陀を持って念仏を唱えれば懺悔になると教えている。利権即世弥陀号を頼めば魔縁近づかず、阿弥陀の名は煩悩を断つ剣だと信じれば悪い縁が近づかない。一生少年罪解除と念ずれば罪皆除けりと見えたり、一声の念仏は全ての罪を除くと思うことで罪が皆消えるとも書かれている。さあ様々な説を断片的に述べる法然ですが、これを通じて浄土宗の目指すところの概略を何とか伝えようとしているようです。浄土宗の至極おのおの略を存じて、大略これを肝心とす。浄土宗の奥義をそれぞれ簡略に述べましたが、ともかく対応を知るのが大事です。そしてさらに何よりも大切なことを付け加えます。ただし往生の徳府は新人の遊具によるべし、ただし結局往生ができるかどうかは信仰心の有無によるだろう。ただ深く信じて夢疑いをなしたもうべからず、ただ深く信じて決して疑いをなさってはいけない。そうとにかく信じる者は救われるということです。このあと重衡は法然から修行者に与えられる十の戒律十戒を授けられます。重衡はお布施として父清盛から伝わった宋の国伝来の硯を献上したということです。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。つらつら一生の家業を思うに、財業は趣味よりも高く、善根は微塵ばかりも蓄えなし、かくて虚しく命終わりなば、可決闘の苦かあえて疑いなし、願わくは商人慈悲を起こし憐れみを垂れて、かかる悪人の助かりぬべき方法ソーラーば示したまえ。その時商人涙にむせびて、しばしば物々たまわず、やや久しゆあって、まことに受けがたき人参を受けながら、むなしゆさんずに帰りたまわんこと、悲しんでもなおあまりあり、しかるを今江戸を糸い浄土を願わんに、悪心を捨て 全身起こしましまさんこと、三世の諸仏も定めて随記したもうべし。それについて、出離の道、まちまちなりといえども、末法俗乱の機には、称名をもって優れたりとす。志を九本に分かち、行を六字に続めて、いかなる愚痴安頓の者も、トナウルに頼りあり。罪深ければとて、卑下したもうべからず、十悪五逆、衛心すれば往生を遂ぐ。愚毒少なければとて、望みを絶つべからず、一年十年の心をいたせば来航す。戦勝名号司祭法と釈して、もっぱら名号を称ずれば裁法に至る。年々称名上三下と述べて、年々に御陀を唱うれば三下するなりと教えたり、利権即世御陀号を頼めば万円近づかず、一生少年罪解除と念ずれば罪皆除けりと見えたり、浄土宗の至極おのおの略を存じて、大略これを肝心とす。ただし往生の徳府は新人の遊具によるべし、ただ深く信じて夢疑いをなしたもうべからず。本日の授業はここまでになります。